聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
ごめんなさい、決め言葉を言うの忘れてました。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないわ。
どうしたの。
いやー、ちょっとね、ガンダム WO で胸がいっぱいになっちゃって、ついついタイミングを見誤ってしまいましたよ。
テーブルの上もWOだらけですよ。
WOだらけでございますよ。まあ、詳しくはこの後お話していきますけれどもね、ツイッターでもですね、ガンダム WO についていろいろと熱く語っていただいている方もいらっしゃったりして、
はい、
まあ賛否両論というのがね、正直なところでございますけれども、
まあ、賛の方がはるかに多いですけどね。
まあ話題になった作品、話題になるべき作品なのではないかという思いを新たにしながらですね、
うん、
今日も先週以上に熱く語らせていただきたいと思ってますので、
はい、お願いします。
ツイッターでも番組情報発信中です。アカウントアットマーク聞かせられない、我々二人や番組を応援してくださる皆さんの話題感想をぜひつぶやいていただければと思います、
はい、
ハッシュタグ、うん、シャープキカラ D、 全部小文字でキカラ D でお願いいたします。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ、
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて林田さん、
はいはい、
会社前のコンビニでエスパーマミのクリアファイルをゲットしてニヤニヤしてる場合じゃありませんよ。林田さん、
あの青い看板が目印のコンビニエンスストアがね、藤子 F 不二雄さんのキャンペーンをなさっていて、ドラえもんが原作、
はい、もうその話はいいです。今週のテーマ、ファーストガンダムしか知らない皆さんへ送る、機動戦士ガンダム WO2。
エスパーマミが、ね、
エスパーマミのファイルは私もさっきゲットしました。
あ、よかったね。
はい、それはさておき、実はガンダムファンの多くが、いわゆるファーストガンダムファンと思われます。
はいはい。
ガンダムシリーズには、カッコ全部とは言いませんが、カッコ閉じる、うん、ファーストガンダム以外にも面白い作品がいくつかあります。それを体験したいのはあまりにももったいない、うん、ということで、先週、熱く機動戦士ガンダム WO について語らせていただきましたところが、非常に設定が分厚いお話でございまして、世界観を喋っただけで30分終わってしまいました。
そうでしたね。
はい、そしてリスナーの皆さんのメッセージを紹介する時間が全くありませんでした。
一通も紹介できませんでした。
なのでちょっぴり反省して今日はメッセージの紹介から入りたいと思います。
うわー、束になってますね。
もうね、びっくりするぐらい、
わーすごいな、
びっくりするぐらい溜まってますよ、
はい、
ラジオネームニックさん、
ありがとうございます。
キカラジ毎週楽しみにポッドキャストで聞かせていただいてます。江戸でテレビ番組を制作している人間ですので採用しないでください。
あ、採用しちゃった、
読んじゃった、はい、こんなことが書いてあったら読むに決まってんじゃんね、本当にね、まったく、ラジオネーム
ポッドキャストで聞いて驚くだろうね。読みやがったこいつらって、同業者なのに。
もう一通送ってきてたんですが、はい、もう一通はじゃあ、あの私たちだけ読ませていただきます。
ありがとうございます。
ラジオネーム水野76さん、
はい、
5月15日の放送でメッセージを読んでいただいてとても感謝しております、
うん、
というのも5月15日は私の誕生日でいい記念になりました。
おめでとうございます。
何歳になったのかな。ぜひ福本信行特集をお願いしますということですね。あの怪事とか書いた方ですね、
は
い、ギャンブルものの、そのうち、はい、ラジオネームスパイクさん、はい、またドイツから来ました。
ありがとうございます。
半恵子さんが占い師かどうか、
うんうん、
オーバーフォーティーの人がアニメージをかつて購読していたかどうかの質問のようにも思えます。占い師でしたよね、はい、占い師
アニメクファンやったっけんね。
あ、そうですか。
アニメージはあんまりよう見とらんかったやもんね、ごめんね。
アウトは、
アウトは時々通
ったですか、
うん、
戸田恵子さんが女性版山寺宏一というところにはポンと膝を叩きました、
うんうんうんうん、
それからガンダム WO ですが4話まで見ました。 ファーストガンダム好きのお友達に、子供の付き合いで見てたら子供には理解不能の内容で面白いと勧められていて、何話か視聴していたことを思い出しました、うん、唯一の問題点としては、私にはキャラクターの絵が苦手で、できれば渋い絵柄で表現してほしかったです。なかなか物語に入り込めませんでした、ということですね。しかしお話は壮大で面白いです。ガンダム年表が今までのと全く違うんですね。林田さん、全部見ましたか？ネタバレでもいいから村山さんの思いの丈を話してほしいです、と。全部見ました？
セカンドシーズンの12話までかな。
そうですか。
はい、見ましたよ。
ラジオネームスパイクさん、セカンドシーズンまで見るとグッド絵柄が渋くなっているので。
そうですね、だいぶ変わりますね。
登場人物たちが5歳ずつ年を取っているので大人になってるんですね。
でもね、僕が最初ら辺に見た時の感想とスパイクさんの感想は非常に似てる。最初僕もね、あの絵がキャラクターがなんとなくね受け入れにくい絵だったんですよ。でそこに抵抗感があったんだけど、それを超越するぐらいストーリー展開が面白いです。
はい、スパイクさんも頑張って見てください、
見てみてください。
そうですね、ファーストシーズンの15話ぐらいまで頑張ってみると、その後は
一気に見ると、その後はもう本当に
ノンストップですね。
はい、設定がある程度理解できると、もうとんでもなく世界が広がります。
ラジオネームアガーイさん、はい、コロコロのしげしげとトロトロのムラムラのお二人さん、こんにちは。
こんにちは。
イサハヤで家族で聞いてるアガーイです。ダブルオーの音楽は燃えましたね。河合健二さんの音楽で外せないのは劇場版機動警察パトレーバー2です、と。
あ、それも作りになられてるんですか。
そうですね、パトレーバーシリーズもね。
まだ CD 買いました、私でも。
もうそうでした。
はい、
そのうち河合健二さん特集したいですけど、まあでも、あの、キカラジメイトの皆さん、ポッドキャストで聞いてらっしゃる皆さんは ね
音楽著作権に関してね、ちょっと配信できない部分がありますからね。
そこはね、ちょっと残念なところです。
ごめんなさいね。
ラジオネーム特典王さんです。
はい、
ぜひ HGUC の会を弊社で行っていただきたいと切望している41歳です。
会社どこですか。
佐世保市内にあるそう
です。佐世保の会社でその会を開けと、
開けと、自分でやってください。
私たちも、いや、あのシンナーとかいっぱい使っていいんだったら、はい、そこで作らせていただきたいですけどね。
ああ、なるほどね、
その会合とかね、制作場所として提供いただけるんであればね。
あ、そうか、はい、ご連絡お待ちしてます、
はい
はい、本気にしなくてもいいですよ。WO 私もハマって見てました。接客業であるにもかかわらず会社を休んで見てました。ダメな大人です、この人。
これ土曜日でしたっけ、放送。日曜日、
土曜。ファーストシーズンは土曜で、セカンドシーズンは日曜でした。
あ、接客業の方はね、はい、お仕事ですね。
ファーストシーズンの2クール目から物語は一気に加速、スローネ三兄弟がもたらす行いによってルイスとサジが受ける苦しみ悲しみはアニメの枠を超えていました。おそらくおしゃべりのペースからいけば、セカンドシーズンはまた別の機会に全後編に分けてオンエアされるでしょうから、私もセカンドシーズンのことは語りません。メメントモリ攻略戦は燃えたとか言いませんよ。
なるほどな。
わかります。
あ、わかります、わかります。はい。
メメントモリ攻略戦はセカンドシーズンのクライマックスの一つですね。
ああ、まあ、虐殺というのがね、一つのキーワードになってきますけどもね。
まあ、それを阻止するということでね、新しいガンダムマイスターのチームがね、一気にこうチームワークがこう固まるような。強まっていくような、あまり喋れませんけれども。
そうです、今のメッセージの中でほら、まあ、ワンクールっていうのは13話のことをまあ言うんですけど、はい、そうですよね、大体あのあたりから本当に物語が加速しだしますね。
最初のね、ですから機動戦士ガンダム00についてはね、いろんな意見を言う人がいて、ファーストシーズンとセカンドシーズンで雰囲気が違いすぎるとかね、ファーストシーズンでせっかく面白かった部分がセカンドシーズンではこう尻すぼみになってしまったとかいう意見もあるんですけど、僕はね、違うと思うんですよ。というのは、非常に世界観が考え込まれて、考え抜かれて、そして多分ね、ストーリーも最初から決まっていたわけですよね。刹那がどうなっていくのか、最初ちょい役だったリボンズがどうなっていくのか、すべて決まっていた上で、じゃあエピソードをどのように散りばめていくかという、そういう脚本作業だったと思うんですよ。
そうですね、それはよくわかりますね、だからきちんと伏線が拾われていきますもんね。
だから00は前話、まあ、林アナウンサーのようにですね、実は前話ビデオでガンガン見ていった方が忘れないので、ストーリーをいいんですね。で、私もオンエアリアルタイムで全部見たんですけれども、結構ねビデオでずっと撮りながら見てて、前回の話を見てから当日分のオンエアを見るとすごく分かりやすいというのがあったりして、だからそうですね、 このキャラクターはこうなるということがあらかじめ決まっている中で、ではこのキャラクターのエピソードを何分盛り込むのか、何十秒にするのか、カットするのかどうなのかというところで、多分制作者の皆さんは随分悩んだんじゃないかなという感じがいたしますね。
もう一つね、私が言いたいのはね、そのメッセージの中にサジさんのエピソードのことが書いてあったんだけれど、当初出てくるサジ君のキャラクターっていうのは誤解を生みやすいんですよ。なんとなくね、軽くてね、ラブコメのね、体裁で描かれているんです。ある女の子とのね、いきさつがあって。でもね、その、まあ、日常的な生活がある後のギャップがものすごくって、逆にその前提としての設定があるから、後半のストーリーがとても生きてくるんですよね。だから前半で、あ、なんだこんな話かと思わない方が本当にいいです。
まあ、そのぶっちゃけ、サジ君の平和な日常はね、破壊されていって、まあ、そもそもサジ・クロスロードとそれからセスナ FCA というのが2人の主人公として最初から位置づけられていたわけなんですけれども、それが2人の主人公というけどなんかサジ君は軽いだけだなと思っていたのが、こうどんどん物語の核心の中で彼が動いていくようになっていく中で、我々視聴者も引きずり込まれていくと。
いや本当に彼女が傷つくことになるんですけど、そこは本当にね見ててショックでした。
ねえ、ひどいって思いましたよね。
戦争映画です、だから、そういう意味ではね、これはね。
そうですね。
僕はね、人が傷つくとか死ぬということにストーリーの中で大きな意味合いを持たせないと、本当は物語の中でも死というのを簡単に描いてはいけないと思う人間なんだけれど、本当にね、なぜ死ななければならないのかとか、なぜ傷つくのかっていうところをきちんと考えて描いてやると本当に思いましたね、このダブルOに関してはね。
だからダブルOに関して言えば、意味なく死ぬ人っていうのは出てこない。まあ虐殺されてしまう民衆というのはね、出てきたり、兵隊たちというのは出てくるんですけれども、だけどそのキャラクターたちの中で果たしてどれだけ時間を割けたのか、見ている人に対して説明しきれたのかどうなのかというところについてはですね、まあ、いろんな意見があるんじゃないかなと思いますね。
だけどね、やっぱりね、戦争というのは身近な人を失ってしまうわけですよ。その痛みみたいなものはね、本当ひしひしと伝わってきますよ、この作品は。
そうですね、いやだから戦争反対の作品なんですよね。
いや本当そう思いますね。
ラジオネームもうすぐ高2さんです、
はい、
東京の片隅からポッドキャストで拝聴しております。
ありがとうございます。
ガンダム00を前回楽しく聞かせていただきました、林田さんもハマってくれたみたいでファンとして嬉しい限り、今週はマイスターたちの話になるんでしょうか、じっくり語ってほしい。マイスターたちはそれぞれ個性的で魅力的なんですが、私が特に好きなのはニールです。
ニール
ディランディのことですね、ロックオンストラトスの本名でございますけれども、PS、来週は修学旅行で長崎にいるのでホテルで放送を聞く予定です。つまり来週限定でキカラジエリートです。やったじゃあ今日いるんですか。
あら
もうすぐ高2さんはこの長崎に。
1233kHz よ、分かってると思うけどね、
じっくり聞いて。
はい、
ラジオネームミルヒャさん、
ありがとうございます。
先週からの放送はガンダムをまともに見ていない私にはへーとかはーとか驚きの連続でした。村山先生、今回も ご教授願います。かしこまりました。ラジオネームヤンシーさん、神奈川にて毎週ポッドキャスト配信を楽しみにしております。30代前半の女子です。はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
この番組は会社のガンダム好き仲間から教わって聞き始めました。ガンダムネタはもちろん新旧のいろんなサブカルネタが聞けるので毎回興味が尽きません。何よりも楽しみなのはコンビゲーかと思えるほどのお二人の掛け合い。親父好きな女子としてはウキウキと子供のように語るお二人の姿に思わず親父萌え。親父萌え、
そういう貴重な方がいらっしゃるんですか。
素晴らしい、
ありがたいですね。
幸せになりますように、先週の放送では扱うテーマと世界観の緻密な設定から物語の奥深さを語っただけで終わっちゃって、知らない人には随分とシリアスでお堅い話のような印象になってましたが、
なるほど、
バランスを取るように物語の幅を広げているのが群像劇を繰り広げる個性豊かで突っ込みどころ満載の登場人物たちですよね、多分見る人それぞれに好きなキャラクターがあるんじゃないかと思います、今回はガンダムマイスターのお話が聞けるということで楽しみにしてます。やっぱりマイスターの一番人気はロックオンですかね。ロックオンストラトスの人気は高いと思いますね。ではここで音楽をお送りしましょう、ダブルオーオリジナルサウンドトラック02からテレビサイズのエンディングテーマ、ザ・バックホーンで罠。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせられないラジオ
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 聞かせられない
聞かせられない
ラジオ
聞かせ
ラジオ
ええ
4人のガンダムマイスターについてまだ話をしていませんでした。
してませんでしたね。
ガンダムマイスターとは、量子コンピューター、量子コンピューターベーダによって全人類の中から選ばれ特殊な訓練を受けたガンダムパイロットのことであります。主人公、セスナ F 星へ、接近近接戦闘型ガンダムエクシアのガンダムマイスターで16歳、中東クルジス共和国出身です。架空の国ですね、
ええ、
ちなみに名前は本名ではなくコードネームです。かつて信仰のために両親を殺害し反政府ゲリラ組織の少年兵となった過去を持っています、
うん、
一番人気と思われるロックオンストラトス、
はい、
この人は長距離狙撃型のガンダムデュナメスのガンダムマイスター。優れた狙撃能力を買われてソレスタルビーイングにスカウトされました。家族を自爆テロで失った過去を持ちます。テロ行為に激しい憎悪を抱いています。メンバー最年長の24歳、包容力のある性格でみんなのリーダー的なお兄さん的な存在でしたね、
うん、
アレルヤ・ハプティズム、飛行形態に変形することができるガンダム、ガンダムキュリオスのマイスターです。子供の頃人格連の超人機関、人類革新連盟の超人機関というところで人体実験を受けていて、本名を含めた全ての記憶を失っています。その影響で心の中にもう一つの人格ハレルヤが住んでいます。ハレルヤはおそらくは人類最強の戦士ですが、性への執着が強くて残忍な性格です。心優しいアレルヤと残忍なハレルヤの二重性格で、常に二人は頭の中でこう話し合ってるようなね、そんな感じです。
極限状態の中でね、もう一つの顔が現れたりするんですよね。
そうなんですよね、うん、ティエリア・アーデ、4人目のガンダムマイスターは重装備型ガンダムバーチェのガンダムマイスターです。中性的な美少年、年齢は不詳、
うん、
ソレスタルビーイングを統括するスーパーコンピューターベーダと生身のままリンクする能力を持っています。実はその正体は人間ではなくて、イオリア計画のために作り出された人造人間でありました、
うん、
初め彼はそのことに気づいていませんでした。
自分自身がそうであることを知らなかった、ね、
知らなかった。しかし、うん、その特殊な能力を持っていることから自分以外の人間は人類のことは見下していたんですね。しかしロックオンやセスナーとの出会いによってやがて人間のことを愛し、自分自身も人間になりたいと強く願うようになっていくんですね、
うんうん、
という4人の一癖も二癖もある人たちがガンダムマイスターであり主人公であったと。
そうなんですよね。だから物語としてはもうすでにみんなガンダムマイスターとして、動き回ってるところからスタートするんですけど、その前のストーリーが壮大にあって、それぞれがまた物語の進行と同時になんとなく分かってくるんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、そしてまあ一人一人が一つの物語の主人公となっていいぐらいのデータ量と魅力を持っていると。
そうですよね、うん、
本当にね、場面場面によってロックオンが主人公に見えるし、アレルヤが主人公に見えるんですよね、
うんうん、4人のガンダムマイスターでさえそうですか。でその周りのたちもきちんと設定されて、またこれにいろんな過去とか関わりがあるんですよね。
いやいやいやいや、
だから本当に群像劇よこれは、
うん、時間がまた足りなくなってきました。今日もオンエアスタートして20分が経過しましたが、どうしようかな、仕切り直してもう一曲音楽をお送りしましょう、うん、WO オリジナルサウンドトラック01からインターベンション介入というタイトルの曲です。ごめんなさい、違う曲をかけてしまいました。というか、私がスタンバイしている CD を間違えてしまったんですが、イノベーションという曲を今お送りしました。
イノベーション、
はい、インターベンションという曲はね、あーといういつものあの曲です、はい、
あのソレスタルビーイングが介入してくる時
に、そう、はいはい、もう22分37秒ですね、
うん、
もう一人の主人公サジ・クロスロード、
はい、
たびたびお話の中にも出てきましたが、
うんうん、
経済特区東京に在住する高校生です。17歳だったかな。宇宙工学を専攻していて、将来は宇宙の仕事に憧れていますね。我々として面白いなと思ったのは、お姉さんが JNN の記者なんですね。
そうなんですよ、
はい、 NBC も JNN に加盟してるわけなんですけれども、
は
い、
まあ、これは JNN 系列で、ね、流れましたから ね、
お姉さんと二人暮らしをしています。サジクロスロードはちょっと気弱でしかし誰からも好かれる好青年タイプです。スペインからの留学生、美少女のルイス・ハレビーがガールフレンド。平和の中で宇宙の仕事に憧れながらまっすぐに生きているんですが、だんだんとソレスタルビーイングの活動に彼の生活が侵されていくということになるわけですね、
うん、戦争にこう運命を翻弄され始めるんですよね。
かなりハードな、
ハードですね、彼の人生は ね、
で、サジ・クロスロードはソレスタルビーイングのことを憎むんですね、
うん、
途中からお前らの君たちのせいだ、僕は平和に暮らしていただけなのに、
うん、
そこにもう一人の主人公のセスナが自分だけ平和ならそれでいいのかと問いかけるわけですね、うん、そこで彼の葛藤がまた始まっていくということになるわけですが、
だから武力をなくすために武力介入するという矛盾がずっとつきまとうんですよね。
そういうことなんですね、うん、そういう意味ではサジ・クロスロードは一番の被害者だったのかもしれません。いや確かに被害者なんですが、しかしそれだけではないという非常に深いお話になっていくわけですね。
時間なくなってきたよ。
時間なくなってきましたね。今私たちの目の前に並んでいるこのティエレンとかフラッグの話もしたかったんですけれどもね、う
ん、今週もまた登場できんのかと言わんばかりの勢いですよ彼らは。
そうですね、各国のエースパイロットたちについて話をしないとこれらの期待に触れることが
申しておりますが、時間もなくなってまいりましたよ。
時間もなくなってきましたね。来週ガンダムダブルをその3ということでは
い、はい、望むところです。
盛り上がっていきたいと思います、はい、一旦ジングルです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ジングルというには長すぎる30秒の、音声をお聞きいただきましたけれども、今週分のプレゼントのお知らせです。
はい、
先週に続きましてゼータガンダムと百式のミニフィギュアとキーホルダーのセットをお二人様に差し上げます。欲しい方はですね、必ず NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そこにプレゼント応募フォームがありますから、そこから送ってくださいね。キーワードゼータガンダムでお待ちしていますよ。
ワイワイ貿易ではただいま新商品が続々入荷中。スターウォーズのライトセーバー型マイハシやクローズ、ワーストの新作ウェア、さらにワンピースやマイケルジャクソングッズなどなど、チェックしておきたい商品がいっぱい。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
ラジオネーム一布のイシャンさん、ちょっとちょっと行ってきましたよ、ワイワイ貿易。ミニカー買いました。例の黒い DVD も売ってましたよ。何ですか林田さん、黒い DVD って。
穴穴大作戦
の DVD、 今ワイワイ貿易で販売中です。で、買おっかなと思って手に取った瞬間、お店の人から、あいやお客人しばし待たれい、もうすぐ H 田さんと M 山さんのサインが入るからと言われてしまい、仕方なく次回購入することにしました。早く見たいから早急にサインをしてワイワイ貿易に出荷してよ。
なるほど。
三井ライタさんのサイン入りの本も売ってましたよありがとうございます。ぜひお買い上げください、
はい、
ありがとうございます。他にも伊沢やっこさんにオタクだとは思っていない40女さんにも、たくさんの方からメッセージをいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。はがき、ファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。ちなみに来週のテーマは
ガンダム003。
来週はですね、
うん、
各国のエースパイロットたちの話をちょっとしたいなと思ってまして、
うん、
例えば AEU パトリック・コーラス・サワー、ユニオン・グラハム・エーカー、乙女座の男ですよ、人類革新連盟のセルゲイ・スミルノフ。
今日はティエレンがもう2機もテーブルの上にあるからね。
ソーマ・ピーリス、
まあ、ピンクの機体もここにあるからね。
その辺の話をしたいと思っていますので、ぜひファンの皆様はですね、 熱く自分の好きなキャラクターのことを、あるいは好きなモビルスーツのことを熱く語っていただければこれ幸いでございます。
来週までに僕もテーレンの宇宙指揮官型のモーツを完成させてきますから。
今どういう状態ですか？
今ねサーフェイサーって言って下地が塗ってる状態でバラバラなんですよ。で今日持ってこれなかったんだけども、来週はちゃんと組み立てて持ってきて、ティエレンが3機ここにずらっと並びますから。
やっぱダブルを本編見た後プラモデル制作も燃えるでしょ。
燃える、モチベーション上がりますね
今日一番いい声を出しました
来週はバッチリ作ってきますから楽しみになさってください。
というわけで来週はガンダム WO のその3をお送りしますよ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。